四つ獅子作右衛門。昔大平にいかつい体の作右衛門という大男がおった。作右衛門は力自慢で、腕に力を込めると力こぶが盛り上がる。それに乳が四つもあって、村人たちは二人分の力を一身に授かった四つ獅子作右衛門と褒めたたえ、また恐れていた。ある日のこと、作右衛門が隣村を通りかかると、五六人の屈強な若者が大きな石碑を動かそうと汗を流していた。ところが石碑はあんまり重いのでびくともしない。それを見た作右衛門はつぶやいた。
なんだ、わしならそんなもの運ぶくらいわけないわ。
何？お前は一人で動かせるのか？
ふん、わけないからわけないと言ったまでだ。
そんなこと言うなら、興津の宿まで運んでみろ。と若者たちは息巻いた。作右衛門はお安い御用だとばかりに、石碑に手をかけるとひょいと担ぎ上げ、ほいほいと歩き始めた。若者たちは驚いたのなんの。また興津までの道中、家という家からは人々が飛び出してきて、あれ、あの人は大平の四つ獅子作右衛門じゃないか。
そうか、道理で。それにしても大変な力だの。
とこの様子に度肝を抜かれ、作右衛門の後をぞろぞろとついていった。作右衛門は興津までやってくると、甲州街道の入り口あたりで、
この辺でよかろうと
ひょいと石碑を下ろした。興津の人たちも大層驚いて、こんな大力の人は見たことない、ぜひお名前をお聞かせください、記念に石碑に掘らせましょうと言ったが、作右衛門は
こんな朝飯前の仕事で名を入れるなど
と言うばかり。仕方なく興津の人たちはその石碑の底へ作右衛門の名を彫るということで、ようやく作右衛門を納得させることができたという。これが興津中町にある南妙法蓮華経と彫られた石碑で、今でも興津の人たちは石碑をひっくり返せば作右衛門の名が彫ってあると信じているそうな。田楽面。田楽面と呼ばれる場所が下野にあった。伊原郡純尊記という書物には、下野村関口、飯田の森の乾の近隣にある電池のあざなりとある。昔、毎年秋になると、泉の国の大津出身だという田楽という者が、この辺りに大きな荷物を背負ってやってきた。ピーヒャラトントン、ピーヒャラドン。村の衆は稲刈りの真っ最中。田楽は荷物を下ろすと、豆腐やこんにゃくを串に刺したものに味噌などをつけた和え物や茶を人々に振る舞った。そうして遥か朝鮮の国より伝えられたという恵比寿の舞を舞った。ピーヒャラトントン、ピーヒャラドン。こんな風にして田楽は村の衆を喜ばしては、お礼に米をもらって暮らしを立てていた。しかし秋の日暮れは早い。おまけに稲刈りに忙しい時なので、それぞれの家で田楽が来るたびに時間を割いていては、終わる仕事も終わらない。
どうじゃ、わしらの仕事のためにも田楽のためにも田楽用の田んぼを村の中にこしらえたらどうかの。
そうさの。そうしてそこの田んぼでできた米を田楽に与えりゃ、田楽も村の一軒一軒回ってちっとずつ米をもらう手間がなくなるら。こうして村の衆の提案で、下野の一角に田楽用の田んぼができた。これを田楽面と言い、後にそのあたりの土地を田楽面と呼ぶようになったそうな。金の鎖。昔あるところに父親と二人の娘が暮らしておった。あるとき父親はお嫁さんを迎えることになった。そうして二人の娘はこのママ母に育てられたが、ママ母は本当の子ではない二人をちっとも可愛いとは思えなかった。しばらくして父親は仕事で大阪へ行くことになった。ママ母はこの隙に娘らを思い切りいじめてやろうと思い、
無理な仕事を言いつけた。お父さんのとこから山へ行って馬にくれる草を刈ってこいって手紙が来たから言っとくれ。二人は狼がたんといるっていう山へ行って草をたんと刈ってきた。今度は馬にカゴで湯浴びさせろって手紙が来たよ。二人はカゴに湯は汲めないもんで着物を脱いでカゴへ敷いて汲んで湯浴びさせた。そしてある日、二人ともよう働いたからお父さんのとこへ送ってやると言って船に二人を入れて川から流してしまった。やがて父親が家に帰ってきた。ママ母から事の次第を聞いてもうびっくりした。俺が留守してる間になんてひどいことを。父親は娘らの無事を祈るため六部と呼ばれる修行僧となって家を出た。巡礼の旅をしながら二人の行方を探していると川のほとりの小さな小屋から声がした。六部さん、妹が亡くなったんでお経をあげてくれぬか。見るとそれは探していた我が子であった。父親は妹のもとで涙を流し経を読み始めた。するとひょんなことから妹の口へ流れた涙が入り、どうしたことか生き返ってしまった。そうして三人は恐ろしいまま母がいる家へは帰りたくなかったので、生き返った妹は美穂の明神さんに、姉さんは三島の明神さんに、父親は箱根の権現さんにお仕えすることにしたそうな。その話を聞いたまま母は妹のとこへ来て言った。お前っちはいい家を持ったんて、俺にも来るよ。私一人じゃ決められんので二人にも聞いてください。そう言われてママ母は父親のところへ行った。父親は21日待つようにママ母に言うと、その間に金の鎖を作った。そして約束の日にママ母を呼ぶと、その首に金の鎖をつけて海へ放り込んでしまった。そうして美穂の明神さんと三島の明神さんと箱根の権現さんでその鎖を引き合ってるそうだ。そんなことがあってからママっ子いじめをした人が美穂へ潮干狩りへ行くと金の鎖が見えるってよ。